委員会の主な報告8ページ予算決算特別委員会開会日9月5日金曜日と8日月曜日午前9時30分から総務建設常任委員会開会日9月9日火曜日午前9時30分から文教構成常任委員会開会日9月10日水曜日午前9時30分から同意第3号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて全会一致原案同意氏名太田博史氏同意第4号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて全会一致原案同意氏名秋田智美氏認定第1号令和6年度3号庁一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について賛成多数原案認定質問ため池の防災対策として設置されている大池・亀池の監視カメラの画像について一般の人でもスマートフォン等で見ることができるのか答え庁のホームページに載せておりますのでスマートフォン等でどなたでも見ることができます報告第7号3号庁教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果について質問保育園、幼稚園、小学校、架け橋プログラム略して保・幼・小・架け橋プログラムについて答え幼児教育と小学校教育の接続について文部科学省が推進しているプログラムです。5歳児から小学校1年生までの2年間を架け橋の期間として、保・幼・小で連携及び情報共有しながら子どもたちを見守っていくことを目的としたものです。本庁では職員間の担当者会議を行い、それぞれの現場の状況を確認しながら、2年間のカリキュラムを作っていきます。その他の質問。質問、庁から全町民に交付したバニラカードが使いにくいという声が多かった。バニラギフトビザカードを選定した経緯は？答え、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、6月から7月にかけて、全町民の方に当該ギフトカードを配布しました。過去に実施した水道基本料金の減免を検討しましたが、水道事業が広域化されたため、町単独では実施できませんでした。また、以前に配布した地域振興券は、多額の事務経費がかかり、住民の皆様にお渡しできる額が相当減額されてしまうこと、また、今回、使用期限を設けるように、国から条件が付されていたことなどの理由から、県内でも採用実績のあったバニラカードを選定したものです。なお、利用する店舗等によっては、現金併用ができず、使いにくいといったお声も届いておりますが、3000円以内なら、何度でも使用できるということもありますので、物価高騰対策の一助にしていただければと考えています。なお、当該ギフトカードの公式サイトで、残高を使い切る方法も紹介されていますので、次の二次元コードもご参照ください。二次元コードが掲載されています。質問、町内で大きな倒木が続いているが、町の管理方法や、所有者への周知はどうしているか。また、先日の倒木による停電について、 今後こういった停電があった場合、自治会館やエアコンのある場所への避難誘導などはできないか。答え、危険木については通報があれば所有者に文書通知していますが、所有者による迅速な対応が困難な場合などについては、他市町村の取り組みを参考にしながら、状況に応じた対応を検討していきたいと考えています。なお、先日の停電については、瀬谷東6丁目での倒木により、電線が切断されたことによるもので、関西電力に現場復旧の要請をしましたが、現場周辺の数件については、復旧が遅れ、7時30分頃から20時頃まで停電したため、夏場の暑い時期であったことから、町が開設しているクーリングシェルターに避難誘導しました。今後も万が一の事態に備え、適切な対応について検討していきます。